その21の第2部、はい、いきますよ。タモトロさんです。はじめまして、鶴子さん。41歳妻子持ちのタモトロと申します。ポッドキャストで見つけて過去のポッドキャストも漁るように聞いています。ポッドキャストは車の中でニヤニヤしながら聞いています。僕と同じ関西住みで子供をスイミングに通わせているということだったので、先日子供をスイミングに連れて行った時、もしかしてこの中に鶴子さんがいるのではないかと想像してしまい、スイミングのコーチのようにもっこりしてしまいました。巨乳は多いけど貧乳好きは少ないという話が出ていましたが、僕は貧乳好きで妻も貧乳です。当然家ではあっさり系和食なので、外食ではこってりの洋食とか中華も食べたくはなります。ちなみに外食とは風俗です。ありがとうございます。もっといろいろメールしたかったんですが、また今度メールしますということで、ありがとうございます。ねえ、あ、そうですか。スイミングに、もしかしたら同じスイミングスクールにね、もしかしたら行ってるかもしれないですけどね。そうやってこうもっこりするようなことを想像してたら、スイミングの付き添いも楽しいでしょ。ねえ、イヒヒ言って笑ってる奥さん見て、おっと思ったりするんじゃないですかね。非常にいいですね、それ。はい、今後も楽しみにしていてくださいね。もしかしたらあなたの後ろにいるのが私かもしれません。次です。諏訪山義雄先生から来てますね。久しぶりです。ありがとうございます。血液型ゾーンっていうので、血液型にまつわるお話をされてるんです、ポッドキャスト。皆さんもぜひ聞いてください。すごくいい声なんですよね、諏訪山義雄先生。はい。私は仕事で風俗嬢と話す機会も多いのですが、 99% は仕事と割り切っておられると思います。行くわけないやろボケという、意見が体制を占めるとも実感します。とはいえ希望がないわけではございません。私のガールフレンドはソープランドを中心に風俗店に7年間勤務した経験を持つ元風俗嬢なのですが、仕事で行くことはあると言っておりました。ただそれは自分が計画的に行くのだと言っておりました。あ、上主導なので行かせる感覚とはちょっと違うかもしれませんが、私のガールフレンドは情緒のかけらもない能天気な激烈スーポー、ごめんなさい、スーポーやって、スポーティーエロなので一般的とは言い難い面もあるかもしれません。しかし私のガールフレンドのように仕事で行く風俗嬢も確かにいるということです。皆さんの参考になれば幸いです。話は変わりますが、何を隠そう私も脇には少々こだわりがございます。過去には脇毛を生やしてもらったこともございます。もちろん長時間舐めることもやぶさかではございません。今のガールフレンドは全身脱毛済みなので、そのあたりちょっぴり残念でございます。S&M 上には商売上の武器として生やしている方もちらほら見かけます。鶴子さんも旧東ドイツのトラバントスタイルとして生やしてみるの良いのではないでしょうか。先日、仁義なき戦いをフルセットで見直していると、どの映画かは失念しましたが、ファックシーンで出てきた女優の方が普通に脇毛を生やしていました。思えばうちの母親も私の幼い頃には特に脇毛を剃っていなかったように思います。そういえば脇毛を剃るなどというふざけた習慣は長い人類の歴史の中でここ20から30年の極めて新規かつ奇妙ハレンジな習慣なのです。あ、違う、なのではないでしょうか。即刻やめていただきたい。条例で規制をしても良いんじゃないかとさえ思います。にわかに怒りが込み上げてきました。楽しい配信楽しみに聞いております。ペースが早いのが逆に心配だったりして、アヌスに2票入れさせていただいたのは何を隠そうかなあたりでございます。ありがとうございます。嬉しいです。トラバントスタイルね、トラバント私知らなくて最初ちょっと見つけ、あの探してみたんですけど、はい、なるほど、はい、トラバントスタイル、はい、ありがとうございます。またいろんなことを教えていただいて、計画的に行くのか、そういうこともあるんですね。 99% は割り切ってるか、割り切ってるから行くわけないやろって思わはるのかな。あのね、私この間からその風俗嬢のことをね考えてたんです。風俗嬢のことを考えてたか、風俗嬢が行く行かないっていうことについて考えてたんですよ。で、まあ多分私もこのプロとして割り切ってはるんやろうなとは思ってるんですよ。ある意味職人技じゃないですか、風俗嬢さんの使われる技なんか。きっと私とかなんかにはちょっと真似できないようなね、特別な技を持ってその男性を気持ちよくさせてるんやと思うんですよね。そのね、プロ意識も持ってあるんやと思うんですよ。で、 その点を考えて行くわけないやろっていう感じを持ってはるとしてですよ、ということかなと思って考えてるんですけど、で例えばですね、私はまあ仕事が一応看護師なんですよね。で看護師としての仕事でまあちょっと一つ特徴的なものは何かなと思って考えたんですよ。 100% 対比させるわけにはさせるってことはできないけど、例えば何かなと思って考えたら、まあ、注射とかですね、採血とかっていうのがありますよね。まあ採血の方がちょっと特殊かなと思うので、採血とか、血管に注射するとかそういうことについて考えてみたんですよ。確かにこのその漏らさないとか、上手に血管を探して上手にあんまし痛くないですって言ってもらうようにするっていうことがやっぱりその看護師としての技量をかなり問われるものなんですよね。それは看護師仲間の中でも彼女は注射が上手とか採血が上手だからっていうふうに言われるところやと思うんですよ。で例えばですよ、風俗、例えば風俗嬢を行かせるとか行かせてやりたいって思ってる方がいているとしてですよ、看護師のその注射に対してそれにこう相対するような存在っていうと、もう長いことその病気と一緒に生活してはって、例えばもう注射なんかも週2回をずっとやってるとかですね、週1回とかそういうもう1ヶ月に何回も注射とか採血とかしてるとかいうような生活があってですね、もういつもここに注射してもらってんねんっていうような人とかってたまにいてはるんですよね。そういう人なのかなと思うんですよ。でもそんな人なんか言うたら、例えば私らが注射する時のその針の角度だとかですね、このちょっと点みたいになってるところに、ここに打ってやとか言うんですよね。ちょっとしたその技術的なことなんかも、俺の方がよし知ってるでみたいなことを、まあ、たまに言う人とかもいてはるから、やっぱそういうことなのかなと思って考えてたんですよ。そうしたらですね、確かにその私たちが看護師としてある意味職人技である注射をとか採血 を例えば誰かがですね、もうそういうなんかもうずっと注射やってんねんみたいなお医さんがですね、お前らよりわしの方が注射うまいわとか、ちょっとわしの方がやれるわとか言うたとするわけですよね。そういう時私がどんな気持ちになるかなと思って考えてみたんですよ。まあそうかもしんないですねっていう感じかなって思ったんですよ。できるわけないやろこらって思うっていうことはないかなと思ったんですよね。なぜかっていうと、私は今看護師としてやってて、その技術も身につけてて、まあ採血上手ですねってたまに言ってももらえるぐらいの、まあ多少の腕は持ってるとしてですよ、もうプロ意識も私は持ってると自分では思ってるんですけど、それがあるとしてですね、今はそうなんだけど、やっぱもともとはそんな技術も知識も何も持ち合わせてなかった、ただのズブの本当の、素人だったわけなんですよね。それがやっぱ勉強して技術をこう積んでコツをつかんで、上手ですねって言われるようになったと。だからもうほんまその何、実際のそのことを、実際はやったことでないであろう人がわしの方が上手やわって言ったとしても、その人も勉強してそれなりに回数重ねたら私よりもしかしたら上手になるかもしれないんですよね。その可能性があるはあるんですよね。そう思うと、このおっさんアホか、うまいわけないやろっていうことは言えないかなって思ったっていう話なんですけど、ごめんなさい、ここまでグダグダ話しといてなんかもう意味がわからんくなってきたけど、だから私はその自分の、なんて言ったらいいのかな、うまく言われへんな、ごめんなさいね、だからその自分のそのプロとしての技術をそうやって素人さんになんか言われても、ああそうですね、そうかもしんないですねってこう笑って、まあもしかしたらほんまにこの人うまいんかもなってチラッと思うんだっけ、思うから、その風俗嬢さんが行くわけないやろっ っていうのがちょっと分かんなかったのかなと思って、まあそれがいいとか悪いとかっていうことはなくて、まあ行くわけないやろっていうんだったら行くわけないんやろうしなっていうね。なんかごめんなさい、全然なんか時間かけて話した割に全くね、ごめんなさいね、何も伝わらないねはい、うん、でもまあね、仕事で気持ちよくなったっていいじゃないのっていうこともありますからね。はい、これはもう諏訪山先生の一つ、この非常に参考になる意見として本当にためになりましたね。はい、ありがとうございます。いいですね、情緒のかけらもない能天気な激烈スポーティーエロっていうの、なんかいいですねなんか爽やかな感じがしたんですけど、私的にはなんかまあ諏訪山先生が非常に、はい、あの条例で規制してもいいぐらい脇毛に関してちょっとね、あのこだわりがあるってことが分かりましたなんかそういうことも考えながらですね、なんか血液型ゾーンを聞くと、昨日ちょっとなんか非常に私ドキドキしてしまいましたアホやでもほんまにはい、私もじゃあね、ちょっと脇毛でも生やしてですねあの諏訪山先生がもしね、あの全身脱毛したガールフレンド以外の脇をちょっと見てみたいという時にはぜひお目にかけたいあの変なこと言ってる変なこと言ったよね。ありがとうございます。はい。アヌスに2本を入れていただいたということで。見てがっかりされないければいいんですけどね。はい。はい。次行きます。ウルトラセブンさんです。お晩です。ということで。今日ようやくその19聞いております。読んでいただいてありがとうございます。仕事中でしたが、運よく一人だったので安心してニヤニヤ笑うことができました。自己紹介。青山県出身、青山育ち。某有名お相撲さんの出身地です。大阪は残念ながらいたことのない38歳、メガネの細身でスーツは年に数えるほどの主に技術系です。好物は熟女、30代から40代前半といったところでしょうか。若いのはあくまでも鑑賞用、人妻という言葉に萌え萌えなおっさんです、そんな自分でも驚いたのが島田陽子さん、田島陽子さんじゃないです島田です、はい、あの方ですよね。57歳で AV デビューとは、もちろんいい意味で、驚きです。女であることを忘れていない、自信がある、とても素晴らしいことだと思います。本気で妻にもこうあってほしいとは高望み。鶴子姉さん出産後セックスレスとのこと、月1回は多い方とのことでしたが、うちもでした。年数回なので、あ、違う、私は男なので同じ感情ではないと思いますが、妻のその気のなさを感じていました。下の子が4歳半になる現在はようやく月に3回かしら、多少の努力はしてて、週末温泉の、家族風呂に入り、子供が出た後ちょっかいを出したり、夜お疲れさんとか言って肩もみながら乳を揉んだり、なぜか妻のぽよぽよした体型に腹が立たなくなり、むしろエロく見えるようになったのです。ますます熟女好きに拍車がかかる今日この頃でございます。で月2回か、まあ、うちも子供が寝た後とかにこう、あの足踏んだり肩揉んだりとかっていうのは、あのお互いにし合ったりする時があるので、そういう時にこう体触ったりとかっていうのはあるんですけどね、なかなかなんですよね。30代から40代前半って言ったら、まだ熟女っていうほどの熟女じゃないんじゃないですか。人妻っていうのはぴったりかもしれないですけどね、まだ熟女というほど熟してないかもしれないですよ。ふふふじゃないよっていうね。そっか、でもいいですね、ぽよぽよした体型に腹が立たなくなり、むしろエロく見えるようになった。そうか、私はもう本当に腹が出てるので、ね、どうしようもないんですよね頑張って腹筋をしていますけどどうにかならないものかと思っておりますありがとうございます。ゆっくり追いついてきてください。はい、さあ来ましたよ、大物からメールが。バンバンさんです、お初でございます。鶴子様こんばんは、はじめましてバンバンです。舌を聞いて鶴子様に感化されハマってしまったバンバンです。どこにハマったかって、ボイスドット MP3 に決まっておりますがな聞いていませんが、そげなものを送りつけるゆうくに感激でございます。鶴子様のポッドキャストをお聞きして、可愛い声と何やべん、それにいいとおっしゃる可愛い笑い、たまりません 濡れやすいですか、良さげですな、シーツがピシャーですか、サラサラした水みたいなものですか、私の彼女がどうなのか次回確認してみます、24時間を楽しみにしてます、ということでありがとうございます。あの超大物バンバンさんありがとうございます。次回ぜひあの確認してみてください。はい、私ちょっとこれね、思ったんですけど、だからそのなんかね、サラサラした水みたいなのがね出るんですよ。だからそのタオルとかがなんかもうびしょびしょになったりとかするので、なんかこう心置きなくできないみたいなことが あって、なんかその、それで行きにくいのかなってちょっと思ってます。意味のわからんことを言うなとね、本当にね、はい、24時間ね、はい、私も収録に参加させていただきましたので、ぜひお聞きください。ただ私が何を話したかを全く覚えてないんですよね、これ。本当にね、ボーッボーッとして緊張してたんやと思うんですけど、はい、次タカさんです。ラブ注入ということでありがとうございます。最近ね、これ、あ、今楽しんごで思い出したわ。私昨日そのスタバに行っとったんですよね。でスタバのこの2人椅子、丸いテーブルに2つこう椅子挟んで座ってるところに座ってて、結構その席が近かったんですよ、隣の席が。でそういうタイプの椅子、テーブルと椅子が3つ並んでたんですよね。で私真ん中に座ってて、ならね、左隣にね、若いカップルが座っとったんですよ。多分大学生、話から聞いて。でね、ドドスコスコスコの人、あれ誰やっけ誰やっけとかって言ってたんですよね。で私あの横でその時パソコンちょっと持って歩いとったんで、昨日ツイッターしとったわけですよね。昨日のバーって昼頃にやっとったツイッター、あれ外でやっとったわけなんですけど、でやりながらこうぼーっと人を見たりとかしてたから、自然に会話がね入ってきてたんですよ。でぼーっと聞いてたら、誰やっけラブ注入の人ほらとか言って二人が言っとって、で男の子が誰やっけな、なんとか慎吾やんなとか言って、そうそう何慎吾やったっけって言って、女の子と話してて、森慎吾って言ったんですよ。もうね、ちょっと私クスって笑ってしまって、森慎吾ってって思って我慢しとったんですけど、森慎吾だった、森慎吾違うよとか言うとったから、それ楽しんごやと思いますって思わず言ってしまったんですよ。もうね、その時のあの男の人の怯えたような目、もう私忘れられへんわ絶対。だってその人、あすいませんって言いましたもん。迷惑ですよね、本当に気持ち悪かったと思いますわ。はい、それだけなんですけど、はい、ということでラブ注入っていうことなんですよね。関係ないね全然。タカさんね、そうメールの続きいきます。驚異的な更新速度やな、その勢いでガンガンやっておくなまし、人恋しくなる季節ですが、鶴子はんは恋してまか。誰かのことを思うって何歳になってもいいことですな。容疑者 X の検診を久しぶりに読みました。東野圭吾の小説やとさまよう刃も名作です。ごくごく普通のメールで申し訳ないけど、何かおすすめの映画や小説あれば教えてくれやすと。驚異的な更新速度、本当ですよね。なんぼほど暇なんやっていうことですよね。なんか喋ってないと死んでまうみたいなことないかもしれないですけど。そうですね、恋してんのかな。っていうかここで恋してますとかって言ったらいけませんよね、一応人妻なんで。はい、でもね、きっと一生恋はしていくんだと思ってますよ私。誰かを好きになる気持ちは主人で打ち止めですっていう、主人だけですっていうことは私は言えないので、まあもちろん主人には言いませんけどねそんなこと。はい、でも常にそういう誰かのことをあって思う気持ちは持ってそのまま死んでいくんやと思ってるんですけどね。東野圭吾さんの小説の話ですけどね、私ね、夜明けの街でやったっけ、あれは読んだんですよ。あれなんかちょっとすっごい切なかった。もうなんか心が痛くなりましたけどね、はい、あれ読みましたね。他のやつはね読んだことないんですけどね、ちょっとまた読んでみたいなとはいろいろ思うんですけど、なかなかね手が伸びなくてね。本もだから買ったままで読んでないのがね、女は男の指を見るもまた読めてないんですよね。ごめんなさいね、読みますとか言うとってね。 伊坂幸太郎のマリアビートルも買ったのに読んでないんですね。ここに積んだままで、ここの手元にあるのは絶倫で読む日本史っていう本も買ったもの、ね、読んでないしね。好きなね、小説家さんっていうのがいてはって、それ、ま、あの重松清さんなんですけど、私割とあの人の小説と浅田二郎さんの小説はよく好きで割と読んでたんですよ今までね。最近はちょっと遠のいてますけどね、はい、重松さんは特に私泣いてしまうので、ちょっとこう泣くのが辛い時期があるからあったから最近ちょっと読んでないんですけど、カシオペアの丘に、丘でっていう、丘にじゃない丘でっていう上下、あれはねすごく好きなんですよね。なんか泣けるんだけどね、ちょっとしばらく遠のいてるんで、もう一回読みたい、何回か読みたいなと思ってあの本は置いてありますね。また何かおすすめの本があれば教えてくださいって言うといて全然読まれへんから、もうどうにもこうにもってことですけど、ありがとうございます。はい、次行きます。ボンボンさんからです。おざるって言ってしまった、おじゃる丸秀逸でしたということで、ありがとうございます。今回のつる子さんなんかしっとりしてましたね。エル声もいつにも増して色っぽかったですよなんか今日えらい恥ずかしいぞってちょっぴり恥ずかしそうにしてるつる子さんにまた惚れ直しましたありがとうございます。冒頭でおっしゃってた朝にたくましい消防士たちを熱い眼差しで見つめていたのが影響したのでしょうか、今回の収録が消防士をおかずにオナにしたと想像するとジュンとしますはい、想像してくださいね、またリクエストの一言いただいてますのでね、これまた後で言いましょう。はい、さてさて、12センチの男雪村さんのメール、風俗嬢が行くわけないについてですが、正直なところ風俗の女性に限らず素人の女性もですが、女性が本気で行ったのかどうかもうすぐ42歳の私にも分かりません。男なら基本的に精子が出たイコール行くになるのでしょうが、女性は明確なものがないのですよね。その辺女性側からの意見をぜひ聞きたいです。つる子姉さん的にでも構いません。はい、なので演技でもごまかせるかもしれませんし、私も見事に騙されているかもしれません。実際私も風俗嬢がお客に行かせられるわけじゃない、行かせられるわけないじゃないとはっきり言われたこともありますし、明らかに演技なのはこんなヘタレの私でもわかります。でもいくらプロとはいえ女性は女性、セックスや国で行った後に体の震えを抑えられない演技ってできるもんでしょうか。太ももを打つと伝うくらいあそこから愛液をたらたら溢れさすってできるもんでしょうか。シーツをびしょびしょにさせていっぱい濡れちゃったって顔を真っ赤にできるでしょうか。また雪村さんのお気に入りの女性に火をつけるといけないのでこれくらいにしておきますはい、あ、それから私の場合は俺は風俗のお姉ちゃんを行かせることができるんだぜへへへっていう自慢ではないですよ謙虚な奉仕好きのプチ S の私ですから、こんな俺の舌なんかで言ってくれてるです M じゃないですよっていう、ね、どうですか鶴子さん、こんな私に君にさせてみたくないですか私の顔の上は空いてますよ、ね、大人店長さんの次でもいいですからいいんですかやや左曲がりなので直線定規ではごっつ測りにくかった16センチの男ボンボンでしたということで、やっぱりそうですね、曲がったりとかしてるから巻き尺とかの上がった方がいいんですか巻き尺って今久しぶりに言ったメジャーとか言えばいいよね普通ね、巻き尺って巻き尺思わず口から出ましたよ巻き尺っていう言葉が。よかったですか前回のなんかいまいちやったなぁ思ったんですけどね、まあ消防士たちを見たからかもしれません。おかずにオナにしたかどうかはちょっと言えませんけどね、はいで、あ、ごめんなさいね、雪村さんは12センチじゃないんですよこれまた後からメールが来ますから来てましたからね、はいまあどうなんですかね、ほらまあ本気で言ったかどうかはもう男の人にはやっぱ分からないもんですかね。うん、そうですよね、女の人が明確にこう言ったっていうの分かんないですもんねきっとね。でもなんかすごい自信たっぷりに男の人もなんか中がこうグッとこうなってどうなっていったんやろみたいなこと言われる人もいてますよね。もちろん私も正直言って演技したことないっていうことはないですはい、もう演技をしたこともありますよそれはね。 やっぱ多少気持ちいいんだけど行くことはできなくて、でもそんなに頑張ってくれてんのにあっさりごめん行けないって言えなくて行ったふりっていうのはしたことあります、正直な話ね。うん、だからそのあとはその人がどれだけ女優になりきってるかっていうことですよね、きっと。女優さんが涙を流すように太ももから愛液を溢れさせるのかもしれないし、シーツをびしょびしょにしていっぱい濡れちゃったってこう顔を真っ赤っかにするのかもしれないですもんね、女優さんだったらね。だからこれはそうですね。じゃあ大人店長さんの次にボンボンさんにそうですね、私がどんな風に言ってるかを確かめてもらって演技かどうかっていうのをね当てっこしましょうか。わかんないけどね。まあでも、ただ一つ言いたいのは、その演技って相手のことを思いやってしてるんですよっていうことも言いたいですね、女子としてからは。はい、女子としてからは、今日本語おかしかったけど、女子としてはね、はい、相手がなんか行かせられなかったってがっかりするのを、こんなに一生懸命してるのにがっかりさせたりするのは嫌だなって思って行ったふりをしたりとかですねっていうのがあるんじゃないかなって思うので、演技かってがっかりしないでほしいっていうのもありますね。明らかに演技なのは別ですよ、あーんあーんとか言うとったら別ですよそんなん言ってへんかあー気持ちええわとか言うとったらもうそれはもう 100% 違うと思いますけど、それなりのその見抜けるか見抜けないかっていうぐらい の演技っていうのはやっぱ男性のことを思ってるんじゃないかなって思います。よし次行こう。べちょべちょ DJ つるこちゃん、はいはい、ペロ8さんからです連日のメールですがご勘弁もっていうことでいただいております。リスナーからのメールでおひょひょっと笑いながらムラムラ笑いながらもムラムラするので、ついついてはぬるぬるぬるべちゃんになった、そこへ、そうか、かすかに聞こえていたあの音は何で何していた音なんですね。会員番号8番おけばのペロ8です。入会賃ならなんぼしごいたんぼでもしごいてもらって大丈夫ですよ。お口いっぱい出させてもらいますということでありがとうございます。前回放送で旦那が暴力を振るうという話、ああもう許せません。基本的に怒らない私ですが、女性に暴力を振るうという話を聞くとムキッてなるんです息子は常にムキムキですけどあ、これ前にも言ったって私は幼稚園に入るときおとんから女の子と自分より小さい子には絶対手を挙げてはいけない、喧嘩するなら自分より強いやつとやれと教育されてきたので、暴力を振るうという話を聞くと怒りに震えます。なんでな、なんで暴力振るうの、理解できひんのーってなってしまいます。どんな理由があってにしても絶対暴力はあかんねんと、どうしても我慢できなくなってメールしてしまいました。メールついでに我が家でも私も2児の子を持つ父親です。セックスレスな感じの時はありました。子育てで環境が変わり受けるストレスは大変なものなんだろうなと思いました。幸いだったのは私も連れもお互いへの愛に変化はなかったので、現在はセックスレスは解消しています。気長に待ち、時に抱きたいので愛していると言い続けてきたのが良かったのかなと思います。うわ、なんか人が違うってなコメントになってしまいましたが、基本的にドエロド変態なので、つるこちゃんがメール紹介中にマンコいじりたくなるよう頑張るんで、つるこちゃん過去つるこで変換するとつるこが出るぼちぼち頑張ってくる、はい。PS 最近妄想の中のつるこちゃんは元気ですかと顎をしゃくらせながらチンコをしぐき、バッグからズブッと入れるといいんです気持ちいいんですと言って果てるので困っていますつるこちゃんのお尻が見たいペロ8でしたということでありがとうございますもうね、女の人が暴力を振るう場合もあるじゃないですか。でも基本的に暴力って良くないですよね。私もそれは思います。私昔一緒に暮らしてた男の人がね、時々暴力振るう人だったんですよ。で首絞められたりとかしたことあるんですよね もうすごい嫌だった、うん、もう別れましたけどね、まあ、それ以外のことも原因があって、うん、分かんないですね。だからうまく口でね言えないみたいでしたね、その人は。うまく説明できないから最終的にパッと手が出るみたいな感じで、子供やったんだなと思ってますね。絶対あかんね、そう思います私も。私を妄想の中で猪木とかカビラさんにさするのはやめてくださいよせめて妄想の中でぐらいいい女にしてほしいと思いますよまあでも、はい、それで行って果ててまあいいけどねまあでもね、奥さんと一時セックスレスな感じやったけど気長に待ってやっぱり抱きたいとか愛してるっていう意思表示を続けるっていうのが良かったんですね、きっとね。はい、ド変態ドエロとか言いながら実は真面目なペロハチさん分かってます。私のことをべちょべちょ DJ つるこちゃんとか読みながらありがとうございますあっという間に第2部もね、これ尺がオーバーしそうな感じなんでねちょっとギリギリですけどね。はい、じゃあ次第3部の方にまた続いていきたいと思います。